地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは異常分娩です。講師として草津立東医師会会員で草津総合病院副院長兼周産期センター長浦部守先生に来ていただきました。浦部先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回のテーマは異常分娩です。この異常分娩は、赤ちゃんを妊婦の体外に出す際に何らかの異常があるということでしょうか？
はい、分娩のこと、一般的にはお産と言われています。はい、で、正式には分娩という言葉で表現させていただきます。で、正常な分娩が行われない、何らかの理由があるのが本日のテーマであります異常分娩ということになります。
では、その異常分娩について分かりやすく教えていただけますでしょうか？
分かりました。まず自然分娩のことからお話します。
はい、
一般に言われている自然なお産ですね。うん、自然分娩とは不必要な医療介入をしない分娩のことです。
はい、
異常がない限り遠因切開や陣痛促進剤を使用せずに、母体の陣痛や赤ちゃんが生まれ出ようとするリズムをうまく利用して出産します。ただ分娩までに何らかのトラブルが生じて帝王切開になる場合も含めて、3割程度が異常出産となる可能性があることを知っておいておいてください。
はい、異常出産が3割もあるんですか？
はい、ですから決して、お産そのものを安易に捉えず、妊婦健診で主治医のアドバイスを受けながら十分な準備をしてから出産に挑んでいただきたいと思います。そして迎えた出産の当日は LDR、陣痛分娩回復室、これをまとめて、行える場所ですね。
はい、
そういうところにおいて、ご家族の立ち会いのもとで家族全員で赤ちゃんを迎える喜びを共有されるような形が理想のお産ではないでしょうか？
うん、無事出産できますとほっとしますよね。
特に安産だとほっとしますよね。
うん、
自然分娩は正常分娩の中に含まれております。
はい、
遠因切開や適正な陣痛促進剤の使用などの医療介入をして出産する場合でも一応自然分娩の中に含まれます。一方、この正常な分娩経過から逸脱する場合を異常分娩と呼びます。現在普通に行われている帝王切開による分娩も異常分娩の一つになるわけですね。
はい、
そして分娩進行を評価するときに重要なのは分娩の3要素を考えることになります。
はい、この分娩の3要素というのは、
これは赤ちゃんをどうやってお腹の外に出すか、その要素なんですね。
はい、
赤ちゃん自身をお母さんの子宮から外に出す力、これが便出力と言います。
はい、
いわゆる陣痛ですね、子宮の収縮です。それから赤ちゃんがお母さんの体の外に出てくるまでの道のりが産道と言います。そして赤ちゃんについています、赤ちゃんが生まれる時まで育ってくる栄養をもらっている胎盤細胞など、そういうものを出すのが第3の便出です。
はい、
で、これ全部含めまして分娩の3要素と呼んでおります。
うん、
で、異常分娩を考える上で便出力、産道、それから便出物のどの部分に問題が生じているかをちゃんと考える必要があります。で、原因は一つだけとは限りませんので、複数の要因が絡んで異常分娩と、あるいは難産となることもあるので、総合的に判断する必要が出てきます。
はい、
で、難産だけでなく分娩の母体の損傷なども広い意味でも、分娩異常に膨らまれます。
はい、なるほど。
もう少し詳しくお話しさせていただきますと、具体的に言いますと、はい、いわゆる難産の原因というのがあります。
うん、
で、まず一つ、陣痛が弱すぎたり強すぎたりする微弱陣痛 強陣痛というのがあります。でもう一つは赤ちゃんの原因ですね。赤ちゃんの頭が大きすぎてお母さんの骨盤と大きさが釣り合わない場合です。
はい、
いわゆる児童骨盤不均衡、どうしても赤ちゃんがお母さんの外に出ることができない場合ですね。はい、それからもう一つ赤ちゃんの向きが正常とは異なる胎異常というのがあります。
うん、
一般に言われています逆子、
はい、
骨盤にですね、それから回旋異常と言いまして、赤ちゃんは回りながら出てくるんですけれども、うん、その回転ができない異常分娩です。はい、それからもう一つあるのが双子ちゃんですね。うん、あるいは三つ子ちゃん、多胎分娩と言います。それからへその緒の異常である臍帯腱絡、臍帯下垂、臍帯脱出などがあります。よくへその緒が首に巻いてて出なかったとか難産になったとかいうのがこのことですね。はい、それからもう一つ異常分娩で問題なのがお母さん自身の合併症です。まず一つ多いのが妊娠中に血圧が高くなる妊娠中毒症。
はい、
でこれはいろんな病気を伴って難産になります。それからもう一つ血糖が高くなる妊娠糖尿病というのがあります。で妊娠中というのはどうしても血糖が高くなりやすくて糖尿病みたいな形になるんですよね。
はい、
でこういうお母さんの要因プラス出産の時に胎盤が子宮にくっついて剥がれてこないという、これ胎盤の原因なんですけれども癒着胎盤、それから分娩後に出血が止まらなくなる、これも大変なことになるんですけれども、
はい、
産後異常出血、その中に子宮の弛緩性出血、それから経管裂傷、これは子宮の一部が切れて出血しまう、こういうのがあります。それから胎児の細胞や組織が含まれる羊水、これがお母さんの血液に入ってしまうという羊水塞栓、まあ、こういうものが異常分娩にはよくあるものです。
うん、異常分娩というのはたくさんの種類があるんですね。
はい、あと分娩法の異常としては、はい、陣痛の経過に問題があるときには陣痛促進剤を使用することによって人工的に子宮収縮を誘発して、分娩をする誘発分娩、あるいは骨盤位分娩、逆子ですよね。
はい、
あるいは道具を使って赤ちゃんを出す吸引分娩、監視分娩、それから皆さんのよく知ってるお腹にメスを入れて赤ちゃんを取り出す帝王切開などがあります。
うん、帝王切開は有名なお名前ですよね。確か古代ローマの皇帝が帝王切開でこうお生まれになったということを聞いたことがあるんですけれども。
はい、確かにそういう話はよくありますね。
はい、
帝王切開のことをカイザーと言います。
はい、
いわゆるシーザーですね。
うん、
その名前でカイザーってつけられたという説があるんですけれども、
はい、
現在は誤りではないかということも言われております。
うん、
もしその時代に帝王切開すれば母児ともまず助からなかったでしょうというのが一つありますね。
うん、
で、名称についてはいろいろと諸説あるようですけれども、この帝王切開、これをもうちょっと詳しくお話したいと思います。
はい、
帝王切開になる理由というのは先ほど述べたようにいわゆる難産ですね、異常分娩があります。で厚生労働省の医療機関における帝王切開分娩術の割合の年次推移、これを見ますと、
はい、
1984年には一般病院での帝王切開が 10% 以下でした。
うん、
それが2008年になりますと2倍以上の 23.3% になっております。
はい、
すなわち出産の4回から5回に1回は帝王切開で出産ということになっております。
うん、
でまた一度帝王切開でお子様を産みますと次のお子さんまず帝王切開になる率がもう一般的です。
はい、
で2人目3人目ということを考えると帝王切開のケースが増えてくるのはやはり自然な流れなんですね。
うん、
ちなみに一般病院での分娩件数は1984年に7万件だったものが2008年には4万7000件まで減っております。
はい、
晩婚化と少子化が進んでいることで、このようにお産が減ってるんですね。
うん、
これは日本にとっては大変深刻なことなんですね。
うん、少子化というのは本当に深刻ですよね。
はい、その少子化が深刻なこと、あるいはこういう異常分娩、帝王切開が増えてるということもあるんですけどね。
はい、
そういうことに加えましてもう一つ問題があります。
うん、
それは異常分娩の中に先ほどまで話してないんですけど、もう一つあるのが早産という、はい、いわゆる未熟児分娩というのがあるんですね。
はい、
で、この件でお話しますと、昭和55年には160万件の分娩がありました。で、昨年は100万件を切っております。それなのにこの未熟児の出産、低体重児出産といいますけれども、はい、発生率が 5.2% から 9.6% に増加してるんですね。分娩数が減ってるのにこの未熟児分娩というのが増えてるってことなんです、
はい、
この原因の一つとして働く女性が増えたこと、あるいは各家族化で家事の負担が増加したことなどで、妊娠中のお母さんの負担が増えていることが原因じゃないかということも言われております、うん、で、異常分娩の中でも先ほど述べた児童骨盤不均衡、まあ、赤ちゃんの頭が大きいとかね、はい、体異常、こういうのは予防できませんけれども、こういう早産、あるいは妊娠糖尿病、妊娠高血圧症、まあ、こういうのは妊娠中の管理、あるいはご家族の手助けで、はい、ある程度予防することが可能なんですね。で、まあ、例えば妊娠糖尿病、特に妊娠糖尿病がいろんなリスクを起こすというのが最近注目されておりまして、はい、この妊娠高血圧も、妊娠糖尿病が一つの一因となっているとも言われております、
うん、
で、これは食事の使用、あるいはインシュリンの使用などによって、正常に戻すことができて安全にお産することが可能となっております。まあ、このため妊娠初期後期に、妊娠糖尿病の検査を妊婦さんに行っております。で、異常のあった妊婦さんには食事指導などを行っておりますけれども、これをしっかり守ってもらって安全にお産することを心がけていただいたらいいと思います、
うん、
また妊娠高血圧症も、同様にいろんな病気に関係します。これは妊娠糖尿病とまた違いまして、
はい、
血圧が高いことによって、赤ちゃん自身に問題が起こる、まあ、赤ちゃんの胎児下死とか、あるいは弛緩発作って言って妊娠中に痙攣を起こしたり、
はい、
あるいは分娩後の異常出血、あるいは分娩中の異常出血の原因となるんですね、
うん、
まあ、この病気もどちらかというと体に負担をかけない生活を行ったり、あるいは塩分制限などの厳格な管理を行うと進行が抑えることが分かっております、
はい、
まあ、こういうことを含めまして、妊娠時の指導を受けた方は必ずその指導を守るように心がけてください、
うん、母体の健康管理が大変重要ということですね。
はい、まさにその通りです、うん、また日常生活の喫煙ですね、
はい、
特に今の若い女性の方、喫煙される方が多いんですけれども、
はい、
これも一つ異常分娩の大きな要因となっております、
うん、
タバコの煙には発がん性物質、あるいは多くの有害物質が含まれています。で、これご本人さんの喫煙だけではなくって、ご主人や周りの人の副流煙を吸うことだけでも影響があります、
はい、
で、まず赤ちゃんの成長が鈍くなって赤ちゃんの発育が悪くなったり、あるいは早産になったりするリスクが高くなると言われています、
はい、
それに加えまして、一つ怖いのに胎盤早期剥離という異常分娩があるんですけれども、これ赤ちゃんが出る前に胎盤が外れてしまうんですね、
はい、
で、これ外れてしまいますと赤ちゃんに酸素がいかないので、うん、もうできるだけ早く出さないと赤ちゃんが死んでしまうという大変急いで処置をしないといけない合併症なんですけれども、
はい、
これは喫煙がすごく関係しているというのが言われています、
うん、
で、こういうことで赤ちゃん出産しますと赤ちゃんが下肢で生まれたり、あるいは脳に後遺症を残したりすることがあります、
はい、
で、またお母さんの異常出血、それから最悪お母さんが亡くなったりすることもあるんですよね。
うん、
まあ、こういうこともありますから、妊娠を知ったらすぐに喫煙は、やめると。ただし、本当のことを言いますと、
はい、
妊娠を知ったから、喫煙するというのでは間に合わないんですね、
うん、
で、むしろ妊娠しようと思った時点、子作りを決めた時点から、家族全員で禁煙することが一番望ましいと考えられます、
うん、まあ、タバコはお母さんにとっても赤ちゃんにとっても非常に良くないということですよね。よくわかりました。あと何か付け加えることがありましたらよろしくお願いします。
はい、今まで怖い話もややこしい話もしましたけれども、
はい、
まず何を考えるか、皆さん安全にお産するためにはまず一つ妊婦健診をしっかり受けていただくことですね。それから妊娠中は日常生活に注意をしていただくってことですね、
はい、
タバコ、食べ物、
うん、
それからアルコール類ですね。そういうことなので、妊娠が分かった時点で皆さん すでに母親父親になっております。
はい、
で親としての自覚をしっかり持っていただいて、で妊娠をの期間を過ごすということを心がけてほしいと思います。はい、特に喫煙、それから飲酒などは控えるように、それから、体力も十分温存して無理に働いたり体に無理をかけないようにしていただいたらいいのではないかと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会会員で草津総合病院副院長兼周産期センター長の浦部守先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。